どうも、松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で、一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。はい、この番組では、カーボイビバップという1998年のアニメですけど、
そうだった
ね。はい。の、感想をね、まあ1話ずつ見て話すみたいなことを最近はやってるんですけど、ちょうどこの2023年で25周年ということで、四半世紀ですよ。
うわー、そんな昔とは思えないけどね、見てる限り。
ね、そうなんですけどね。で、なんか25周年を記念して結構イベントとかが始まったみたいで、カーボイバップ劇場版があるんですけど、それの上映イベントが決まったりとかで、それにね、ゲストで山寺さんとかがトークゲストで出るみたいなイベントがあったりとか、でなんかグッズが新しく、その25周年記念でグッズが出たりみたいなことをやるみたいですね。なんかいいタイミングでしたね。
やっぱ人気あるんや、25年前の作品でも今更そんなことをやらはるってことは。
やっぱ根強いファンがいるっていうことなんでしょうね。
はあ、すげえ。
あとやっぱ結構そのなんていうかな、まあいろんなアニメ好きの人とかが、このアニメすごいみたいなことをずっと言い続けてるおかげで、やっぱその若い人、まあ僕らみたいなね、そのもう生まれる前、そのカーボイビバップが放送された後に生まれた世代とかでも、後追いで見る人とかもいるだろうから、やっぱ当時見てなくて後からファンになったっていう人もね、結構多いでしょうし、そういう人には意外とやっぱこの25周年のタイミングが初めてこう公式からの新しい供給が久々にあるっていうので
確かに。
やっぱあれなんですよね、やっぱガンダムとかだとさ、シリーズがずっと続いてるからさ、なんやかんやこう毎年、まあ昔の作品でも新しくグッズ出たりとかがまあ結構あったりするんですけど、カーボイビバップとかやっぱ単発の作品はやっぱそのやってない、その放送とかが終わるとやっぱパタッと何にもなくなっちゃうんで、基本的には。やっぱこういう周年のタイミングとかが大事なんですよね。
はあ、
ファン的にも。
それでもですけど、松井さんガンダム好きやったよね。
あ、はい、ガンダム好きですね。もう小さい頃から。はい、この間やってた最新作の水星の魔女とかも見てましたし。
すごい。じゃあもうずっと続いてるわけよ。シャアとか、ほんまのザクとかの最初の頃から続きってこと。
あ、そうですね。まあもちろんその最初のガンダムとかはリアルタイムで見てるわけじゃないですけど、後追いで見た世代ですけどね。
へー、
でもやっぱりそういうシリーズ続いてるとやっぱその出るんですよ、そういう昔のやつも。
あ、なるほどなるほど。
こう復刻とかで。
じゃあ今はアムロのなんか孫が主人公みたいな。
いや、そういうわけでもないんですけどね。
稲妻イレブン方式ではないの？
稲妻イレブン方式ではないんですけど。
あー、なるほど。
いやいやいや、そうなんですよ。だから結構こういう周年のタイミング大事にしたい作品もありますね。
これは狙ってた、松田さん。あ、そろそろ25周年だ。
この番組で取り上げて、2話か3話ぐらい行った頃に気づきました。
確か、タマコマーケットの時はなんかそんなんじゃなかったっけ？
そう、タマコマーケットも10周年だったんですよね。
で、あとあれもやん。あ、あれは違う。
タイガー&バニーもね、10周年とかだったんですよ、確か。
とんでもないやつやな。
いやー、タイミング良かったんですよね。タイガー&バニーはあれだ、10周年じゃなくて、2やってたんだ。ネットフリックス
で。はいはいはいはい。
ちょうどね、タイガー&バニー2をやってたタイミングだったりした
の。すごいね、松井さん。なんか勘が冴えてるな。
いやでもその取り上げる番組っていうか、アニメがやっぱそういうちゃんとこう今でもね、動きのあるやっぱファンの多いアニメっていうことなんでしょうね。
なるほどなるほど。
いやいや、というわけでちょっと話しすぎましたけど
さす
第8話の、はい、話にね、いきたいなと思います。
はい。
はい、というわけで今回はカウボーイビバップの第8話を見ていきたいと思います、はい、サブタイトルスギちゃんお願いします。
はい、第8話ワルツフォービーナスです。
はい、
ね、
うん、ね、前回のあのヘビメタの話が割とこう爆発したりするんで、
うんうんうん、
なんかあの派手な話だったのに比べて結構今回は、まあ、銃撃戦のシーンとかもありましたけど、
うん、
割とこう落ち着いたトーンというか、
そうよね、すごい落ち着いてる、う
ん、やっぱこの振れ幅がカウボーイビバップらしい、い
や幅がすごいわ、
うん、って感じでしたね。じゃあちょっとあらすじをね、はい、紹介しましょうかね。はい、このあらすじ、公式サイトから拝借しました、
はい、
あらすじです、金星病で視力を失った妹ステラのために自分の所属するピカロ一味から金星病の薬草グレイアッシュを持ち逃げした青年ロコ、その逃走中スパイクと出会ったロコは薬草をスパイクに託し姿を消してしまう。数日後ロコに指定された場所に向かったスパイクを待っていたのはという話ですね。
あ、いや今回の話、
うん、
気になったというか面白かったポイントが2つあって、
はい、
1つ目は今回わりかしその宇宙観、宇宙 SF っていう感覚がいまいちなかったのよ。
そうっすね、あの舞台がそれこそ金星で、
そうそう、
まあ、
うんうん、
ほぼほぼその金星の街の中で話が進んでたんで、
そうで、なんか最初のなんか惑星間飛行機みたいな。
はいはいはい。
から始まったけど、あれはもうなんか、そう、うん、もはや SF というよりかはリアル飛行機、この世界の飛行機なんだぐらいの感覚だから、
うん。
違和感は。
ほぼね、やってることはもう普通の飛行機ハイジャックというか、なんか、よくあの、海外ドラマとかで見る、あの、飛行機ハイジャックを主人公チームが、ね、倒すみたいな。
そうそうそうそう。
海外ドラマみたいだなっていう感じでしたけどね。
で、なんか、その辺もそうだよね。あんまり SF 感っていうのがなくって。
うん。
でもそれでいても、なんかその、あの目の見えない妹の名前は何て言ったっけ？
ステラですね。
あ、そのステラは目が見えない理由は何やったっけ？なんかすごい理由言ってはったよね。
あの、金星の植物の花粉がアレルギーでっていうね。
っていう、なんかちょっと、とところどころに あれってなるような、
うん、SF 要素
が残りつつも基本的にあんまりなんていうの、不思議の国のお話ではないなっていう感覚がある。
うん、ね、その結構結末というかお話のねストーリー的にも結構ヘビーな話でもありましたしね、
うんうん、そうで2個目がこの目が見えない妹のお兄ちゃんね、
はい、
ステラのことを助けようとするロコなんだけど、もうロコがドジすぎてびっくりして
ねえ、なんかやっぱなんかこう抜けてるけど憎めないみたいなキャラでしたね。
そ
う、
なんかね、ここまでの流れを振り返ると6話に出てきたあのノアザーク少年ね、
はい、あの年を取らない少年ね、
そう、年を取らない、はい、で7話に出てきたのがあのラピュタの道来家のあのママね
あのトラック乗りの VT ね。
そうで今回8話に出てきたロコはあの、うん、魔女の宅急便のトンボね。
あー、
わかるやろ、めっちゃわからへん。
なるほどね、
トンボ感がすごいなと思って、
うん、まあこう抜けてるけどやっぱこう悪いやつではないっていうね。
そう、悪いやつじゃない、すっごいいい人なんやけど、だってロコ最後さ自分トイレしてるところで周り悪者ばっかりやったってことに、うん、お前ちゃんと見とけよと思って
でやっぱあのロコのキャラクターで言うとあの声のね、あの声優をやられてた中尾流星さんのお芝居っていうところもやっぱすごいこう聞いてるんじゃないかなと思うんですけど、中尾流星さんってあのバイキンマンの声優さんですね。
一緒の人なんこれ。
そうそうそう、
分からんかった。
うん、でなんかあのバイキンマンもちょっとやっぱあの悪いやつだけどやっぱひょうきんなところもあるみたいな感じあるじゃないですか、うんうんうんうん、ね、で中尾さんで言うとあのドラゴンボールのフリーザーとかもやってたりしますけど。
全部一緒なの？
はい。ねえ、なんか、すごいっすよね。で、やっぱフリーザとかはさ、ガチ怖い感じだけど、
うん。
でもやっぱああいうバイキンマンみたいな、なんかこう、うんうん、悪いんだけど、憎めないみたいなところを、やっぱ声で表現されるっていうのはすごい上手な方なんだろうなっていう。
すごいよね。その人柄というか人格を声で示すって、
うん。
そんな簡単にできることじゃないと思うし。
うんうん、
あ、なるほど。そうそう、今回ロコにしてもすごく伝わってくる誠実な感じも、
うん、あとまあ今回のねゲストキャラで言うと妹のステラ、
はいはい、
っていうのもなんかこう不思議な雰囲気のあるキャラでしたね。
うんうんうんうん、不思議なキャラね、うん、
まあ目が見えないがゆえにちょっとこうそれ以外の感覚が鋭くなっているというか、うんうん、まあ見えなくてもあなたがいい人なの分かるわみたいな。
うんうんうんうん。
うん。で、なんかあれは、ステラはステラでやっぱり、こう、不思議な魅力のあるキャラでしたよね。
で、しかもそのステラの不思議な問いかけに対して、
うん、
スパイクがすごい息に返すやんか、毎回。
そうね。
あなたも悪いお仲間なの？そんなとこかなみたいな。なんて言ったっけ？ちゃんと覚えてないんやけど、すごい息な返しだなと思って。
うん。やっぱね、ステラとスパイクの絡みっていうところで言うと、最初に出会ったところの、
うん、
まあ砂漠の中のね、家みたいなところで喋るっていう最初のシーンと、あとまあラストの病室でのシーンっていう、
うんうんうん、
まあ二つだけなんですけど、実は。
う
ん
う
ん、なんか そこですごくなんか印象に残る、どっちも印象に残るシーンですよね。
うん。すごく印象的。
うん。で、ステラ、こっちもまたちょっと声優さんの中の人の話になっちゃってあれなんですけど、うん、ステラの役をやられてたのが坂本真綾さんっていう声優さんで、
ほう。
まあ、坂本真綾さんは結構そうですね、まあ、声優さんとしていろんな、まあ、アニメのキャラとかをされてたりもしますし、
うん、
あと、歌手として、自分で、まあ、坂本真綾さん名義の曲とかも結構たくさん出されてる、まあなんていうかな、結構そういう声優兼歌手っていうところの結構先駆けみたいな方でもあって、
へ
ー、で自分で作詞とかもされるんですよ。で作詞とかもされるんで、なんかこうすごいね、僕も坂本真綾さんの曲すごい好きで、
うんうん、
そのなんていうかですね、詩の世界っていうのもなんかこう結構、ね、なんていうか不思議な感じっていうか、
うん、
不思議な雰囲気のあるね、すごいいい歌詞で書かれるんですけど、なんかそこがやっぱこうキャラと被る感じがあって、
なるほど、なるほど、
坂本真綾さんのこう不思議な雰囲気のある澄んだ声っていうのと、
うんうんうんうん、
今回のステラっていうキャラクターがすごいバッチリ合ってたなっていうのはありますね。前回はね、第7話はヘビメタの音楽っていうのがバンバンかかるっていうので、
うんうんうん、
まあ音楽的な演出っていうのはありましたけど、今回はね、オルゴールの音がね、
うんうん、そうね、まあ、最後あれね、思ったのよ、うん、最後なんでもの、そうそう、あれが流れるだけであんな悲しくなるんやろうと思って、
うん、まあね、お話のこう流れ的に言うと、そのね、グレイアッシュっていうその妹の、まあ目の見えないっていうのを直すための薬草っていうのを、
うん
うん、まあ、ロコが持ち逃げして、まあ、それで組織に追われて、
うんうん
うん、で、最終的に、まあ、スパイクとかも巻き込んだ銃撃戦になって、まあ、ロコは死んでしまうっていうような、ね、結末になっちゃうんですけど、うんうんうん、はいはい、いやー、で、なんか、あそこもやっぱ、ロコがね、最後こう、撃たれて、スパイクが、おい、死ぬなみたいなシーンもさ、
うんうんうん、
やっぱなんか、ちょっとなんていうかな、スパイクと、そのロコの、なんていうか、掛け合いっていうのが、こうアニメ的というよりかはどっちかっていうとそういう海外ドラマとかに近いような、なんかそうちょっと現実、
はいはいはい
はい、リアルなちょっとやりとりっていうのがあって、
うんうんうん、
なんかでね、まあお兄さんがね亡くなっちゃったんで、ちゃんとそれで妹のステラのところに、まあなんていうかこう責任というかね、なんか会いに行くスパイクっていうのもやっぱこうスパイクのなんというかな人の良さが現れてて、
うんうんうん、
なんかいいし、うん、ねえ、病室でのシーンは結構か そのカーボーイビバップのシーンの中でも結構好きなシーンですね。
ああ、なるほど。
で、最後は、最後のシーンの話ばっかりしちゃうけど、ね、その九段の、その金星の花粉、
はいはいはいはい、
っていうのがちょっとこう雪みたいにこう舞ってきて、
はいはいはいはい、
っていうすごい綺麗なシーンで終わるっていうのもまた、なんかね、とはいえ花粉っていうのはただ綺麗じゃなくて、ね、ステラが、まあ、目が見えなくなったのはあれのせいだっていう話ですし、なんかそれもすごい示唆っていうか、なんか意味深い感じがするな。
意味深いよね、最後のアップシーン。
うん。なんかこう、やっぱ毒にも薬にもなるっていうかさ。
うん。
まあなんかそもそもやっぱそういう薬草とかさ、もさ、なんかやっぱ、植物のそういう、なんか薬的な効果ってやっぱり、
はいはい。
毒にも薬にもなるじゃん。やっぱそういう、なんていうか、いい人悪い人みたいなのも表裏一体みたいな、そういうところなのかなっていう。
なんか、
うん。
うまいというか、あの表現の仕方が。
うん。
やっぱそこが表裏一体なんよね、すべての。
うん。
二項対立にしたいたくなるものが、実は表裏一体で現れてくるっていう。
うん。ね。まあ、ロコだっていいやつだったけど、まあ、ギャングみたいなことをやってたし、スパイクだって、あのね、ステラからは、あなたはいい人だわって言われてたけど、まあ、実際、賞金稼ぎみたいなヤクザの商売をやってるわけで、で、こう、自分自身もそんないい人、いい心なんてのは捨ててきたさ、みたいなことも言ってたし、
はい、言ってた、言ってた。
こう、綺麗な花粉、雪みたいな花粉っていうのを見て、スパイクが、まあ、どう思ったかみたいなところもちょっと
そうよね、うん、
考えられるところだしね。
なんかすごいよね、前回の話からの落差がまたすごいよね。
ねえ、この余韻をちょっと残すような感じ、
うん、すごいほんまに
ね。前回のこうヘビーメタルクイーン第7話が結構こう、オチがこうスパッとついて、なんかこう、わーって拍手したくなるような感じ、
そう
だとすれば、今回は結構こう、うーんってなんかしみじみみたいな感じで、なんかレンジの広さっていうのが、なんかカーボーイワップらしいなーっていう感じもしますね。はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
はい、カーボーイバップ第8話を見てきましたけれども、スギちゃんはあれですか、どこまで見たんですか今。
まだここまでしか見てない。9話がわからん。
そうっすか。
いやいや、だから最後なんで今、ね、オルゴールで終わってんのよ。
余韻をまだ引きずったまま。
そう、まだ引きずってるのよ、余韻で。
まだちょっと気持ち金星にいますかね。
そう、今、まだ金星で。
第9話はね、実はちょっと、まあ、ネタバレってことじゃないですけど、地球に行くんですよ、今度、顔を。
地球あるんや、なんか、ここまでないからさ、地球はもう違う設定なんだと思ってた。
うん。で、ちょっとね、設定が、まあ、これ知ってた方がちょっと話見やすいかなと思って言うんですけど、第6話かなで、年を取らない少年が出てきた回で、
ノアザーク少年ね、はいはい、
ゲートの異操作空間ゲートの爆発事故で月が半分になったみたいな話、あったじゃないですか。
忘れてるかも。ほんほん。
その異操作空間ゲートが、月面にあったゲートが爆発、事故で爆発して。
聞いたな、それ覚えてるわ。
そう。で、その影響でなんか、放射線みたいなのを浴びて、少年は、まあ、不死身というか、年を取らない体質になったんですけど、まあ、その時の、月が粉々になったっていう影響で、地球にすごい隕石が降り注ぐようになっちゃって、
はいはい、ほう。
で、地球はすごいなんか地表にはあんま人が住めなくなっちゃったんですよ。
ほうほう。
っていう設定がまずあって、で、結構
地球に移住したってこと？
そうそう、それで、まあ、火星だのも金星だのも木星だのに移住が進んだっていう、
そういうことなんや。
はい、話なんですけど、今回まあ、次回第9話で、 まあ、スパイクたちがまあちょっと用事があって地球に行くんですけど、
うん、
まあ、そういう背景をちょっと頭に入れておくと、地球がなんでこんなそういう状況なのかっていうのが、まあ、分かりやすくなって良いかなと思って今ちょっと言っておきました。
いや、ありがとうございます。
はい。というのも僕はこの第9話を最初初見で見たときに、なんでこんなことになってるんだっていうのが全然意味が分かんなかったんで、毎度のことながら説明が全然ないんで。
イントロがないと、なるほどなるほど、よく分かりました。
はい。というわけで、次回ちょっと楽しみにしていただければなと思います。
はい。
はい。この番組が面白かったよという方は、番組のフォローをお願いします。そして、見たい作品のリクエスト、番組の感想などは初見ラジオアットマーク gmail.com もしくは X の DM に送ってください。
秘密組織 X ね。
はい、優勢からの物体 X、 もう X といえばもういろんなものありますけどそうじゃなくて旧 Twitter の X ですね。
はい、
の、DM に送ってください、
はい、はい。
というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。